あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、アクムです。
湿度にやられて、ダメですね。なんか人間じゃなくなってる感じがします。
あのね、湿度は人をダメにするよね。
あの気力体力を奪っていくもんですから、もう本当この時期、梅雨に入ってそこから夏の終わりまで、私はあんまり使い物にならなくなります。なんだってさ、湿度がね、あのちょっと天気が悪いともう 70% から99% ぐらいまで100いくんじゃないかな。もうずっとその辺で、まあ80、90と当たり前みたいな名古屋の気候では、まあなんとか今年も乗り越えたってね、言えたらいいなと思っています。だからね、もう長袖着ないと、ね。
洗濯物どうしてます？あ、長袖の話、どっちでもいいけども。
いやいや、あの、洗濯物は、まず、もうどんなに天気が悪くても、はい、まあ雨が直接かからない限りは、少しでも、ベランダ、屋根があるところで外へ出して風に当てます。
はい。
で、ある程度湿気を飛ばしたら、あとはもう部屋干しで、いいかな。まあ、外で乾かすのが無理な場合は部屋干しでってなりますけど、クムさんは？
それがね、一応ほら、うち家族だからね、結構あるわけですよ、
量がね。
そのまあ除湿機みたいな、こう乾燥除湿機みたいなの昔は使ってたんですけれども、もうやっぱり毎日、時期には毎日みたいに使ってるから、やっぱ、持たないんだよね。数年使うとやっぱ壊れるみたいな、除湿できなくなってくるみたいなさ。で、今年はサーキュレーターをもう一台買ったんですよ。で、しかも、なんか最近のやつはすごく、なんていうの、風力が高い。で、まあ値段はそれなりのやつなんだけれども、風力が高いバージョンが出たんですよね。アイリス大山さんから。で、それを今年は買ってきて、だからアイリス大山のサーキュレーターを2台使いながら洗濯物を乾かしてるんだけれども、今年はね、とにかくね、湿というか、まあ雨が降り続いてた、いや、梅雨に入るのが遅かったんだけど、入ってみたらとんでもなくて、やっぱり、それでこう2つじゃ足りない。2つ回して、クーラーの除湿をかけて、それでこう部屋を締め切っているんだけれども、もう床がさ、ベトベトするんです、
フローリングとかめちゃめちゃあのくっつきますよね。スリッパとか履いてると、そう、この音嫌って思うんだけど、
素足でね、うわっって思うわけ、だって80から90ぐらいあるわけですよ、洗濯物干してると、でも外に干せる状況じゃないよね、どう考えたってね、何の意味もないと思うから、とにかくその部屋の湿度を下げる以外にない、乾かすために、と思ってたんだけど、このまま毎日みたいにこのままやってると家壊れるんじゃないの、腐れるんじゃないのみたいに思って、でもうやっぱりこれはダメだな、お金払ってもいいから乾燥機屋に持っていこうと思って、もう昨日は持ってきました。もう諦めて。
コインランドリーの乾燥機ですか？
そうです。コインランドリーの乾燥機。
あの前に買ってか何かでやってましたけど、雨が降っていても、あの、ま、屋根があるベランダとか、そういうテラスとかに干すと、やっぱ室内に干してる時よりかはちゃんと乾くらしいですよ。
あのね、それは濡れないければでしょ。
濡れない場所であれば。
そう、うちはね、中途半端すぎてね、あるんだけど微妙なんですよ。ちょっと風が吹いたら入る。
そうか。
っていうので干せない、正直。干したらそれをまた入れるのが大変、っていうのもあって無理なんですよね、正直。なんで一軒家なのにできないのそれがって思うんだけど、もうそれ家作るときにミスってるんですよ、だから。
まああとほら、あのやっぱり家の建てるその、あ、そうそうそう、物干し場の
角度、風向きがね、そうそう、そういうのによるんで、
方角もありますもんね、
そうなんです、だから無理なんですよ。
うちのマンションのやっぱり他のよそのお部屋とか、うん、ベランダが見えるところでカバー、最近外干し用の雨よけのカバーっていうのが、まあ、去年なんか 2,3 年前から売ってるらしくって、それをかけてるお家もいるんですよ梅雨時期。うん、そういう選択肢もあるのかって思って見てるんですけども、私はもうちょっとめんどくさがりなので、普通に屋根の入っ、あ、雨がこうギリギリかからないかなっていう内側のとこだけで並べてかけて、まあ、そこにかけきれなかったら部屋干しで扇風機みたいな、うん、まあ、臨機応変にで、結局うっかりしてて雨が強く降ってきて濡れちゃってとか、
まあね、まあ本当 ね、 なん
か
ね、
戦いですよね、
戦いなんですよ梅雨時期は本当に。
でまた雨も激しいですしね昨今ね。
そうねっていうのがあって、まあちょっともうこれは無理だなっていう風になって、う
ん、外注に
外注するようになりましたけど。としたらね、今日はね、昨日からずっとね、うん、大雨でニュースにもずっとなってましたけど、
鹿児島がすごかって、
はい、まあうちの方はとりあえず大丈夫だったのかな、
うん、
大して被害もなく、うん、でしかも今日は、午後から晴れてましたから、久しぶりの晴れを味わって窓全開にして、
干した洗濯
だから昼から外に出して干しましたよ、はい、綺麗に乾きましたね。
うん、
気分もやっぱほら湿度がガクって下がったから、
うん、いいですよねそうやって湿度が下がるのが、
はい、
下がらないんですよね晴れても気温は上がるのに湿度は変わらない
いい天気でした今日はね。なんか久しぶりもうこれで梅雨上がったかなって感じの気分は、そんな感じでした。
いいですね、
はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ前回は運動と特報で中性脂肪と戦って1週間という、まあ、クムさんの経過報告を、ダイエット経過報告をお送りしました。
はい、5センチですよウエスト。
もうそんだけいった、はい、素晴らしい。まあね、今後もフィットボクシングで継続を
まあフィットボクシングよりもね、多分これヘルシアだね。
ああ。
フィットボクシングはこうなんか、たるみを、
うん、
結局たるみが消えてるわけじゃなくて、たるみのところが少し抑えられてるんですよね。要は筋肉で抑えられてるんですよ。
そうね、
そう、うん、減ったんじゃないと思うのこれは。筋肉で抑えられるようになりつつあるっていうだけであって、うん、でヘルシアの方が効いてんじゃないかって気がする。
あの体脂肪が本当、私こんな体脂肪になっていいのとか思いながら、体重計乗るぐらい効果を感じてます、
うん、
一応ちゃんと毎日飲んでますよ、
はい、うん、私も飲んでますよ。まあ無駄じゃないよね、
うん、
その気分の問題かもしれないけど無駄じゃないよねっていう気がします、う
ん、そ
う、
私はすごくフラシーボ効果のある人間なので、うん、ブルーベリー食べた瞬間目が良くなった気がするくらい
いや、そのね、大事ですから、うん、それは、
うん、そう、はい、だからより、うん、効果を感じられるのかもしれませんけども、
要は自分を洗脳してるようなもんだよね、うん、だって今までは体重なんか計なんか本当もうどれぐらい乗ってないだろうっていうぐらい乗ってなかったですからね私ね、
うん、
でそれを毎日体重計に乗ることによって、うん、その体重のねこう上下と、うん、
ちょっと意識がいろいろ出てくるもんね。そうそ
う
そ
う、ウエストに対しても測るっていう行為が、うん、やっぱり今までのだらってしたのとは変わるわけですよね、
うん、
だからそういうきっかけになっているんであれば、フィットボクシングであろうが、うん、ヘルシアであろうが意味はあるんですよ。
そうなんです。
そうで、まあできれば数万円するものじゃなくてね、うん、安くでそれが味わえるのであれば、
うん、
いいんじゃないのっていうことなんじゃない。
そうですね、うん、気持ちがポジティブになれるっていう、はい、
だと思いますけどね。
はい、さあ、ではコメントをいただいたのものを紹介します。スイスさんからいただきました。九州の豪雨、鹿児島がすごかったみたいですが、同じ九州の長崎はどうだったのでしょうか。名古屋も梅雨前線の影響で大雨だった模様で、 一気に降るのは本当に勘弁してほしいですね。そういえば、カッパは良いのを買ったのに、長靴を全く用意していないことに気づきました。ということです。どうもありがとうございます。
本当にやばい時は長靴は危険ですからね、逆にね。
うん。
って言われますよ。あれは水が中に入ったら動けなくなるからね。
うんうんうん。
水害で逃げるときは長靴はやめて
ください。まだスニーカーの方が。
スニーカーの方が、まあ濡れてもいいから歩けるっていうね。うん。うん、本当にね、あれ、長靴水が足に入ったら動けなくなるからね、重くなってね。
私は長靴を去年買ったんです。で、一回使いました。中に水が入って、ショックを受けて、もうそれ以来履いてない。
中に入らないような状況であれば、別に使うのは全然構わないんですけどね。中に入るぐらいの水かさがある可能性が出てきたときは使えないってやつですよね、要するにね。
うん、いやそんなに深いところ行ったわけじゃないんですけど、ショートの長靴、ショートブーツタイプの長靴だったんですけど、雨がめっちゃ隙間から入ってきまして、そこで心
が入るものだな、
うん、ちょっと大きかってカパカパしてたから。
あ、なるほどね。
うん、で、うん、あとはまあちょっと通勤時間が長いので、あ、長靴合わないや、私には合わないや。
長靴結構歩くのきついですよね。
そうなんです、うん、階段の上り下りをずっとするのがちょっときつくて、あ、これなら濡れてもスニーカーでいいやという結論になりまして、はい。まあでもね、さすがにやっぱりこうだんだん年を取ってくると、若い頃みたいに濡れてもいいやっていう気持ちが全くなくなったのでやっぱりね、濡れた自分が恥ずかしいという気持ちが、
まあね、それはね、いいことですよ。その年相応
が大事。はい、同僚と話をしてるんですけども、はい、だから同僚たちみんな自転車通勤なんですけども、濡れて自転車に走る自分、濡れた自転車に乗って走る自分の姿を窓ガラスで見て、これはダメだってなって、もうそれから雨の日とか雨降りそうな時は、必ずもうバスに乗ってくるように変えたわっていう。そういうお年頃なんですね、我々。
まあ、いいことですよね、うん、ちゃんとね。やっぱり自分に振り返るってこと大事ですからね。
うん、そうなんです。だから、天気予報をこんなに毎日1日2回も3回も見るようになるなんて、うん、変わるもんですね、人間。って感じです。ということで、スイスさん、ありがとうございます。ぜひ、まあ、濡れると風邪ひくので、カッパユイの買ったなら長靴も、長いのを買うといいです。長いのを。
うん、まあね、別に無理しなくてもいいと思いますよ、長靴はね。
はい。うん、はい。
ゴアテックスの、ほら、アウトドア用のブーツ履くのがいいですよ。
うん。いいやつ、高いやつはいいと思います。
はい。
はい。ありがとうございます。次は、キチコさんからいただきました。ミッチーさん、無事草刈りは、作業は終わったようですね。我が家の庭は梅雨の時期でも雑草が次々と出てきて全く手を休める時がありません。でも梅からアジサイ、アガパンサス、クンシラン、クチナシと花々が咲き始めると、手入れしているから開花するんだと自己満足に浸っています。さて、今月中旬に初めて名古屋に行きます。大阪や京都には出かけても、名古屋は降りたことがあまりありません。そこで名古屋飯は何を食べたらよいでしょうか、おすすめを教えてください、ということです。ありがとうございます。ひつまぶしですね。
はい
はい、名古屋飯ってやっぱりこういろいろねありますが、まあ一番ポピュラーなのがひつまぶし、うなぎの細かく刻んだので、そのままご飯とうなぎで食べて、あとは薬味を乗っけて混ぜて食べて、あとはお茶漬けにして食べてみたいな。ひつまぶし。まあもう今ポピュラーだと思いますが。
はい、
それ以外に、味噌煮込みうどん、味噌カツ、手羽先の揚げたのですね。あと、きしめん、あんかけスパ、天むす、土手煮。で、台湾ラーメンが、ラーメン系ではポピュラーですが、あと味噌おでん、小倉トースト。まあいろいろありますが、うん。食べやすいのはひつまぶしです。っていうか、一番美味しいと思えるのはひつまぶしです。あとは。
いいね、食べたい、ひつまぶし。
うん。あれはね、いつでも食べたいって思う。 まあ、それ以外は、だんだん食べ慣れると美味しいっていうものが、ほとんどじゃないかな、名古屋飯は、
うん。
って思うのですが、特に味噌系は。うん。あと、私が意外に好きなのは、鉄板スパなんです。ナポリタン？
はい。
これは名古屋飯ってしてもいいんでしょうか、ナポリタン。鉄板ナポリタン。
どうなんでしょうね。よく聞きますけどね。その名古屋ではっていう、ね、
鉄板で卵焼きを敷いた上にナポリタンが乗ってて、卵焼きと一緒に絡めて食べるナポリタンなんです、
うん、
美味しいんです。
ほう、
もうとりあえず鉄板じゃなくても卵焼きは絶対敷きたいぐらいに、うちでナポリタン作るとき必ず卵焼きを敷くぐらいにはお気に入りで美味しいなと思ってるんですが、あまりにも地味なあんまり名古屋感ないんですよね。
はい。
はい。まあ、いろいろありますが、とにかく、ひつまぶちを食べるのが一番間違いないということを私はお勧めさせてもらいますので、はい。
はい、
ぜひ帰りの新幹線乗るときに、駅のね、お弁当屋さんで、天むすも買って帰ってください。はい。はい。ね、素敵な、お花がいっぱいのお庭、羨ましいです。うちも今日また新たにハーブを1個増やしました。
この雨の中に。
そうなんです、うん、ずっと長いこと探してた、去年のクリスマスから探してたディルっていうハーブの鉢をたまたまスーパーで見かけまして、もう今しかないって買って帰りました。う
ん、いや、まあでもね、楽しみがあるのはいいことですよね。
いや、もうね、うん、料理にこれは、使い倒すぞって、うち今ハーブばっかり飼ってるんですけど、育ててるんですけど、追いつかないんですよ、ハーブの成長と私のこう料理をする、料理で使うタイミングが合わなくて、
はいはいはい、
この伸びきったハーブどうすればいいのっていつも買って
まあ、どうしようもなくなったらね、
花代わりに飾ってますけどね。うん、ね、今まで散々ハーブ使うぞって、使うこと目的にハーブを育てたらすぐに枯らしたり、ね、ダメにしてたんですけども。いや、今年はいい感じに今のところ育ててます。
まあ、それが使えるようになるといいですね。はい、いい感じ
で。そうですね。はい、次は、ゆうきちさんからいただきました。前回の放送を聞いてから私もヘルシア生活を始めました。昨年の健康診断で初めて脂肪肝を注意されてしまい、その時はショックで脂肪を落とすために何かしなければと思っていたのですが、何もしないままあっという間に11ヶ月過ぎ、今年の健康診断の案内が来てしまいました。お茶ならもともと毎日飲むものだし、ズボラな私でも何とか続けられるかなと思っております。話は変わりますが、クムさんのポケモン GO でフレンドになっていただきありがとうございます。クムさんから送っていただけるギフトが長崎の様々な場所のもので、普段はあまり考えることの少なかった長崎県に日々思いを馳せさせていただいております。ポケモン GO いつまで続けられるかはわかりませんが、クムさんからのギフトがモチベーションになっており、これからも当分は楽しめそうです。ということです。ありがとうございます。
いやね、私がね、先日ツイッターの方でポケモン GO のフレンドを募集したんですよ、
うん、あ、そういえばなんか再開したって、
そう、もう再開はちょっと前からしてたんですけれども、そうそう、だからもう初期の頃ねやってたんですけど、うん、1年以上かなやってなかったんですよ私も、
うん、
で、なんとなくこう家族がやってたからね、
うん、
で、それでまあ復活しようかなぐらいな感じで復活したんですけれども、
ええ、
そしたらほら家族しかフレンドがいなくてあんまりねそれでも困ってなかったんだけれども、
うん、
ちょっとねこうフレンドを増やさなきゃいけないっていう、そういうのがあったんです、指令が、
うんうん、
で、あーと思って募集かけたら、うん、まあそれなりの人数、うん、いただきまして、フレンド申請を、ちょっとね、
うん、
こうありがたいので、ありがたいんだけど、あ、困ったなってことに今なってますね。
ん、たくさんいただいて嬉しい悲鳴。
そうです、そうです、そうです、嬉しい悲鳴の状態になってますね、うん、いや、あまりね最初何も考えてなかったんだけれども、うん、こう ギフトっていうのをこう送り合えるんですよね。1日に1回お互いに。
それは何かあの写真とか、
うん、写真というかそのまあ いろいろポケストップがあるので、うん、まあそこでこう、うん、そこでもらえるんだけども、だからそれって例えば長崎の長崎 JR 長崎駅前みたいなそういうのがあるわけですよ、うん、要はまあそれを送れる、送り合えるいろんなところのね、
うんうん、
でもそれって自分が住んでる地元の一番徒歩でも行けるようなところはさすがにただの公園とかだったりするので、
うん、
そこはねやっぱりねプライバシーじゃん、やりすぎちゃうと、まあ
うん、
そこは避けたいなってやっぱ思う、ね、
うん、
そうなるとそのフレンドの人にギフトを送るために移動しなきゃいけないわけですよ、う
ん、あとはせっかくだからやっぱ長崎らしいものが、
いやまあもちろんねそういうのもあるし、うん、でも限界があるからね、毎日みたい、うん、毎日みたいにたくさんの人から来るわけだから、うん、それに返すのが結構ね大変、わ大変だなって
人気者は辛いね。
いや人気者というのではないとは思うんですけど、う
ん、あ今そんな風になってんですかポケモン GO。
まあもともとあった機能なのかもしれないけどね。
あ私全然フレンドなんて一切ないまま少しやって止まってたので。
そうでしょう、だから、うん、いやそれはそれでねこう楽しいことではあるんだけれども、こうギフトを集めるのに追われてる感じになりつつありますね、
うん、私電子いつもね通勤で電車に乗ってる時に、はい、とかあの駅の構内とかでポケモンしてる人、ポケモン GO をやってる率がすごく高いんです、
うん
うん、いつも人のポケモン GO をやってるのをチラーチラーと見ながら、あ、何のポケモンいるんですかとか言って見ながら歩いてます、
ね、ありますからね、そういうの、ね、
うん、そう、あ、いいな、私もちょっとそれ欲しいから、あ、アプリ今もう消しちゃったから入れ直すところからみたいなちょっと見ながらね様子を伺ってる。
まあね、あの面白いよ素直に。ポケモン GO、うん、だいぶ久しぶりだったけれども、あの、うん、結構ハマって今やってますけどね、
うん、
そうだからそのね、
うん、
まあ、今回フレンドの件はねちょっと思いつきで募集したんだけれども、
うん、
あのそう大変ではあるんだけど、
うん、
ありがたくはあるっていうところもあって、うん、なのでちょっとギフトが足りなくなることが普通にあるので一応必ず毎日送れないことはあるかもしれませんけれども、うん、ちょっと気を長くして待っていただければと思いますけれども、はい、まあでもそうやってね、はい、思っていただければね、そうでもせっかく長崎だからねと思うんだよねやっぱりね、
うん、
その観光施設的なところをできれば送れたらいいのかなって思うけど、毎日はさすがに無理だからね。
あ、それでもね、それをきっかけにクムさんのこう行動範囲が広がるのも楽しい、ね、
そうね、行動範囲が狭すぎてそれがバレるのはまずいとか思うっていうね、
うん、
結構これ簡単に募集するもんじゃねえなっていうのはちょっと思いもしましたけれどもいやでも ありがたいことではありますよね、うん、そのわざわざね登録していただいて、はい、でもね、はい、私今ねちょっとねハリーポッターの魔法同盟にもうやり始めたので
それはあのスマホのアプリゲーム、ね、
そうだからハリーポッター GO とか呼ばれてるやつですよ。
前にあったハリポッターのゲームとは違うやつなん
だ
ね、ま、
だから会社は同じです。だからポケモン GO を作ってる会社と同じところが作ってるんですよ、はい
はい、
だから同じように地図を見て歩
く。何を捕まえるの？
何を捕まえるってよく何と言っていいのかって感じですけどね、まだ始めたばっかりだから、
はい、
私でもまともにハリーポッターを見たことなくて。
私も映画を3本4本見ただけ。
だってそれ十分見てる方ですよ。だから私ほぼ見てないので、だからアマゾンプライムでハリーポッター今あるからこれ見なきゃいけないかなって思ってるぐらい、うん、
見るとより楽しめる。
そうそう、知ってる人たちはかなり楽しめてると思いますよ、うん、ハリーポッター自体はね、
うん、
はい、まあなんかやらなきゃいけないことが増えて、
まあ、うん、ね、梅雨の楽しみとして、
そうね、
うん、こもりがちになりがちな、
出なきゃって本当思います。いろいろそういうゲームのおかげで家にこもれないなっていう感じはね、うん、ありますね、はい、健康健康すべて
そうね、はい、ゆきちさんもね健康診断いい結果が出ますように、はい、お茶飲んで ね。
そう。いや、でもさ、そういう風なゲームのおかげで、今はリスナーさんとつながれる面白さ、だから深くなくていいんだよね。
うん。
そのぐらいのラインでつながれるっていうのは、また面白いなとは思いますね。はい。
はい。ということで、ありがとうございます。はい。ということで、ね、最近、っていうかもう今年入ってから私仕事行く前の朝と、あと仕事終わった帰り、時々コーヒーショップに寄って、ホットコーヒーを飲んでたのが最近暑いので、アイスコーヒーに手を出し始めました。
うん。
なんでしょうね。最近昔はアイスコーヒーって、あ、コーヒーだなって飲んでたのに、お茶感覚で飲んでる自分もいるんですが、ね、甘さがあるアイスコーヒーと甘くないアイスコーヒーってなんか飲む時の感覚自分で違うなって思ったり、あと家で作るアイスコーヒーがうまく作れないんです。 なんで薄いんだろうな私が作るアイスコーヒーって思ったりとか、今水出しとかもあるじゃないですか、
はいはい、いや家で水出しは作んないよ普通は、いやそこまではしない、人によると思うけど、
うん、やっぱり水出しコーヒーで作った方がいいのかなって、今普通に熱いのを入れてそれを氷で、はいはい、氷の中に氷を入れたグラスの中に入れてるんですけど、うん、氷がいけないのかなとかこうちょっとね、
まあ、薄くなるよねーーだからまず濃ゆく作んなきゃいけないもんね、
うん、
だって
その加減がちょっと自分でもよくわからない、うん、でめんどくさくなってブレンディーのボトルコーヒーに走ったりとか
いやまあ簡単なのはボトルコーヒーですよ、なんだかんだ言ってめんどくさくなくていいし、うん、すぐできるし、
もともとそうだったんですが、外でアイスコーヒーをいろいろ割と今までにない頻度で飲むようになると、ちょっと家でも美味しいのが飲みたいなって思い出すんです。
あのね、結局その氷を使うのに、
うん、
そんだけ氷使っていいかなって思う、もったいない
罪悪感ですよね。
そうそうそう、罪悪、家だとね、
うん、でちょっと調べると、うん、熱いコーヒーに大量の氷を入れてバーッと冷やしてっていう、え、じゃあアイスコーヒーの液体の部分ってコーヒーとあと氷の溶けて液体になるんですか、
う
ん、
そうですね、そうなると思います
、うん、なんかその辺で今私の中で非常に混乱してるっていうか、いや、まあ、探求してるところです。
コンビニのコーヒーだって氷のね、カチ割りみたいなのに入れるじゃないですか。
ああ、冷凍庫のところにあるやつね。
あれを想像したらいいと思います。だからほぼ氷ですよ、中身は。
じゃあやっぱりこう美味しい氷使わなきゃじゃん。
うん、だと思うし、まあ、ね、家の氷でもいいけれども、うん、それを要は全部つぎ込まなきゃいけないですね、コップ一杯をね。
ね、あれを作るのにっていう、
そう、それを考えるとなかなか家でアイスコーヒー作りづらいよね、うん、そんだけ氷使えるかって、
さらにグラスにも氷いるしとか、うんうん、っていうところで、じゃあ来週はアイスコーヒーですね、
はい、
まあ、外のアイスコーヒーの話、あとは、ね、家で飲まれる方はどんなのが美味しいよとかあったらぜひ伝授してください、はい。ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と
簡単美味しいアイスコーヒーの作り方知りたいね。
ああ知りたい、すごく知りたい。ぜひ素人にも作れる美味しいアイスコーヒー教えてくださいね。
今週のホットキャストはボンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタとポソットさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、アンニャさん、アマナツさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。